おはようございます。今週もよろしくお願いいたします。では最初に聖書をお読みいたします。今日の聖書箇所はルカによる福音書10章25節から37節になります。新共同訳新約聖書の126ページからになります。ではお読みいたします。するとある律法の専門家が立ち上がり、イエスを試そうとしていった。先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。イエスが、律法には何と書いてあるか、あなたはそれをどう読んでいるかと言われると、彼は答えた。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。また隣人を自分のように愛しなさいとあります。イエスは言われた。正しい答えだ。それを実行しなさい。そうすれば命が得られる。しかし彼は自分を正当化しようとして、では私の隣人とは誰ですかと言った。イエスはお答えになった。ある人がエルサレムからエリコに下っていく途中、追い剥ぎに襲われた。追い剥ぎはその人の服を剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにしたまま立ち去った。ある祭司がたまたまその道を下ってきたが、その人を見ると、彼の道の向こう側を通っていった。同じように、レビ人もその場所にやってきたが、その人を見ると道の向こう側を通っていった。ところが旅をしていたあるサマリア人はそばに来るとその人を見て哀れに思い、近寄って傷に油とぶどう酒を注ぎ、包帯をして自分のロバに乗せ宿に連れて行って介抱した。そして翌日になるとデナリオン銀貨2枚を取り出し、宿の主人に渡していった。この人を解放してください。費用がもっとかかったら帰りがけに払います。さてあなたはこの3人の中で誰が追い剥ぎに襲われた人の隣人になったと思うか。律法の専門家は言った。その人を助けた人です。そこでイエスは言われた。行ってあなたも同じようにしなさい。御言葉は以上でございます。今お読みした聖書箇所は新共同訳聖書では良いサマリア人という込み出しがついています。多くの人々に親しまれてきたこの例え話はそのように呼ばれてきました。確かにイエスはこの物語で深く傷ついた旅人に寄り添った一人の人の愛の技といいますか、良い技について語られています。しかしイエスは模範的善人の行為として語られているのでしょうか。イエスはあなた方もこのような良い人になりなさいという道徳の勧めをしておられるのでしょうか。アメリカ、カナダなどの英語圏の国、良きサマリア人の法、グッドサマリタンローといいますが、そのような法律があります。これはある人が災難にあったり急病になった時、その人を救うために無償で善意の行為を取った場合、誠実にその人ができることをしたのであれば、たとえ失敗してもその結果責任は問われないという法律です。この法律は困っている人を見たら、 助けましょうというどちらかといえば隣人愛を推奨する法律といえます。英語圏では良いサマリア人と呼ばれるこの箇所を、ドイツ語圏では憐れみ深いサマリア人と呼ばれています。今日の聖書箇所33節に、旅をしていたあるサマリア人はそばに来るとその人を見て憐れみ思いとあります。ルカによる福音書には憐れみ思いという表現はこの箇所を含めて3箇所あります。他の2箇所はルカ福音書7章のナインの町でヤモメの一人息子を生きられせる話、それとルカ福音書15章の放蕩息子の例えのところです。そして3箇所とも見て哀れに思い近寄るという表現になっています。イエスはこの例えから何をおっしゃりたかったのでしょうか。この聖書箇所の話はイエスと律法の専門家との問答で構成されています。まず律法の専門家がイエスに永遠の命を得るためには何をすればよいでしょうかと尋ねます。するとイエスは律法にはどう書かれているかを問い返されます。律法の専門家は心を尽くし精神を尽くし力を尽くし思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい、また隣人を自分のように愛しなさいと申命記とレビ記の律法を合わせたものを答えました。その答えに対してイエスは正しい答えだ、それを実行しなさい、そうすれば命が得られると律法と専門家の答えを全面的に肯定しました。当時の経験ないユダヤ人が追求していたのはどうしたら永遠の命が得られるかということでした。そしてそれは律法を守ることであると考えていました。ですからイエスも律法の専門家の答えを肯定したわけです。律法の専門家はもちろん律法に詳しく自分が律法を守っていることに自信を持っていました。ただ一番大切なことを間違っていました。それはユダヤ人のみを隣人と限定することでした。自分が正しいことを証明するために一方の専門家はイエスに、では私の隣人とは誰ですかと尋ねました。それに対してイエスは例え話で答えます。イエスの例え話は、ある人がエルサレムからエリコに下っていく途中追い剥ぎに襲われたで始まる旅人があるサマリア人を助ける話です。この物語の舞台となっているのはエルサレムからエリコに下る道です。この道は危険な道として有名な道でした。エルサレムは海抜700メートルにあります。逆にエリコは海抜マイナス400メートルの視界の近くにあります。30キロ足らずの距離で1000メートル以上の落差がある曲がりくねった道でした。急カーブも多く隠れるところも多かったため 盗賊にとっては絶好の稼ぎ場所でした。この道は20世紀になってもこの道を通るときには暗くならないうちに通るようにと言われる道でした。イエスの時代にエルサレムからエリコに通じるこの道のように危険なところを一人で通行していたこの旅人は無謀な旅をしていたと言えるかもしれません。旅人は追い剥ぎに襲われ、着物を奪われ、重い傷を負った状態で投げ出されていました。もし助ける人がいなかったら死んでしまったかもしれません。そこにある祭司が通りかかりました。その人を見ると道の向こう側を通っていきました。その次に現れたレビ人もその人を見ると道の向こう側を通っていきました。祭司は神殿で主への働きをする人です。宗教や信仰を一番大切に考えている人です。またレビ人は祭司の補助的な仕事をする人です。おそらく2人とも死人に触れた者は7日の間汚れるという民数記の規定に触れることを恐れたものと思われます。この旅人が死んでいた場合、神殿勤めができなくなります。もし私がこの旅人を助けたならば私はどうなるかと、いわば自己中心的に考えたわけです。もちろん彼らは同情の痛みは覚えたはずです。ただ同情が本当の同情となるための行為は取りませんでした。彼らは憐れみの心を持つことができなかったのです。そして彼らにとっては人間の苦しみより神殿やその霊殿の方が大事だったわけです。ところが次に現れたサマリア人はその人を憐れみ、その人を見て憐れみを持って近寄って解放しました。このサマリア人は私がこの旅人を助けなかったらこの旅人はどうなってしまうのだろうと思いやりの心を持っていました。先ほどの祭司やレビ人とは全く違います。当時ユダヤ人はサマリア人の血が不純であるとして彼らを軽蔑し交わりを持とうとしませんでした。ユダヤ人から見てサマリア人は人種差別の対象だったといえます。この旅人はユダヤ人だったのでしょう。ですから祭司やレビ人にとっては隣人です。ユダヤの律法では汝の隣人を愛せよという規定がレビ記にあります。祭司やレビ人はこの旅人を助ける義務がありました。ましてや二人とも神殿に仕える律法の専門家でした。イエスからこの例え話を聞いていた人たちはサマリア人が登場したことで別の展開を考えました。当時のユダヤ人の考え方としてはサマリア人がユダヤ人の隣人とは考えられませんから、サマリア人がこの旅人を助けるとは考えもしませんでした。イエスと律法の専門家の問答の中でイエスのこの3人の中で誰が追い剥ぎに襲われた人の隣人となったと思うかという問いに対して律法の専門家は その人を助けた人です、と答えています。助けたサマリア人です、とは答えませんでした。律法の専門家も含め、ユダヤ人にとってサマリア人という言葉は、口にすることも嫌な、忌み嫌う言葉だったのでしょう。しかしこのサマリア人は倒れているのがユダヤ人であることを意識していませんでした。むしろ一人の人間が傷ついていると見ていたのです。重く傷ついた人を見て助けることが当たり前と考えて行動に出ました。サマリア人にも仕事があったことでしょう。ですが、時間を損してでも犠牲を払うことを惜しみませんでした。また、サマリア人はこのような時の適切な処置の方法も知っていました。ブドウ酒、オリーブ油、包帯などの救急セットも持っていました。怪我人を運ぶためのロバも持っていました。そして宿屋に怪我人を泊まらせる経済的な力も持っていました。サマリア人は旅人を助けるための条件がすべて揃っていたわけです。そして自分が何をするべきか直ちに認識し行動を起こしました。サマリア人は旅人に近寄り、傷に油とブドウ酒を注げ、包帯をして、自分のロバに乗せ、宿に連れて行って介抱をしました。そして宿の費用も先払いをしました。この例え話は、どのように読み解けばいいのでしょうか。ここには、4種類の人間の姿が書かれています。第一は律法の専門家です。律法の専門家はイエスに神は何であるかと尋ねませんでした。永遠の命が何であるかとも尋ねていません。律法の専門家はそれらのことを自分はよく知っていると思っていたからです。隣人とは誰か、この問いに問題がありました。隣人とは同胞であるユダヤ人しか考えていませんでした。違法人が隣人だなんて論外でした。第二は祭司とレビ人です。彼らは瀕死の旅人に出会いました。彼らは信仰の問題には真剣に考えていました。しかし苦しんでいる人の命を信仰の真剣な問題とは考えていませんでした。そして道の向こう側を通っていってしまいます。最も大切な愛の実践が欠けていたのです。第三は旅人です。追い剥ぎに襲われ、重い傷を負い、瀕死の状態で放り出されている旅人がいます。彼はすぐに助けが必要な人間です。第四はサマリア人です。ユダヤ人はサマリア人を軽蔑して交わりを持とうとしませんでした。サマリア人はユダヤ人を助ける必要はありませんでした。ですが、サマリア人は倒れているのがユダヤ人とは考えず、一人の人間が傷ついていると考えました。そして、今何が一番必要かと考え、この旅人を助けました。 私たちはこの4つのグループにどこに属するのでしょうか。第一の律法の専門家ですとか、第二の祭司やレビ人ではないと思います。では第四のサマリア人でしょうか。そうありたいですが難しいと思います。サマリア人はこの旅人の置かれている状況をすぐに判断して適切な対応を取ることができました。また対応するための手段を持っていました。私たちは今ニュースで多くの苦しんでいる人たちがいるのを知っています。しかしその人たちを助けるための確かな方法を知りません。また助けるための手段を持っているでしょうか。私たちは無関心ではありません。もちろん同情の心は持っています。ただ実際に行動に移さなければ無関心と同じことと言えるかもしれません。この例え話は隣人愛にあふれたサマリア人の物語としてみれば分かりやすい話と言えます。この場合このサマリア人はその姿はとても眩しくまた素晴らしく見えます。でもイエスがこの話に込められたものはそうではないと思います。それはこの話の中のサマリア人はイエスその人のことではないのでしょうか。そして追い剥ぎに襲われて倒れている人とは私たちではないのでしょうか。襲われ傷つき倒れている私たちを見て哀れに思い近寄って解放してくださる。もはやこれまだという時にどうすることもできない時に私たちを助けてくださるのはイエスなのです。イエスは行ってあなたも同じようにしなさいと言われる前からその生涯を通して具体的にそのように行動されていました。今困っている人、今傷ついている人、今倒れている人を見て哀れに思い近寄って助ける、それが人を愛するということなのです。そしてそれが神を愛し人を愛したイエスの生涯でした。このサマリア人こそイエスご自身の生き方だったのです。行ってあなたも同じようにしなさいとイエスは言われました。これはなかなかできないことです。でも諦めてはダメです。徹底的な愛の技を起こったサマリア人はイエスご自身なのです。そしてイエスによって死にかけていた人は救いに預かるという福音を表してくださいました。イエスは福音を受けた私たちに行って同じようにしなさいと教えてくださっているのです。イエスは私たちに何ができるかと問いかけておられます。その問いかけに誠実に答えたいと願っています。お祈りいたします。父なる神様、あなたの 尊い皆を賛美いたします。あなたは自分本位で生きている私たちを責めず、あなたの愛をもって私たちの世界に来てくださり、罪と死に苦しんでいる私たちを救ってくださいました。私たちを救ってくださったイエス・キリストへの感謝と喜びが、私たちを神を愛し隣人を愛するものとしてください。感謝して主のお名前を通して御前にお祈りいたします。アーメン。